皆さんこんにちは。一般社団法人動物レスキューチームウーニャン代表の宇佐です。
チームウーニャンメンバーの星光です。
本日3月1日、ラジオ同じ空の下が始まりました。毎週日曜日午後1時からの30分の番組です。私たちはこの星で様々な命と共に暮らしています。幸せなことばかりではなく、悲しく辛いことも見つめながら毎日を過ごしています。この番組では同じ空の下で起きているそんな出来事をお伝えし、皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。まずは、私たちのことを、皆さんに、お伝えできたらなと思っています。まず私から、お話しします。私宇佐はですね、普段は、絵や絵本を、描いたりしています。で、同時に、2016年の熊本地震をきっかけに立ち上げた一般社団法人動物レスキューチームウーニャンで動物たちの命を守る活動をしています。チームウーニャンの主な活動は、災害が起きた時、被災地で動物を救助したり、行方不明になった動物たちを捜索し、飼い主さんの元へ戻す活動をしています。また災害現場以外では、人間の身勝手な理由で手放された動物たちを保護し、幸せにつないだり、高齢や重い病気を抱えている動物たちが最後の時間を穏やかに過ごすためのホスピス施設を運営しています。また、劇団ソル星の花を立ち上げて、命の平等や大切さ、そんなことをお芝居を通して伝える活動をしています。
はい、皆さんはじめまして、チームウーニャンの星光です。私は、宇佐さんと一緒にチームウーニャンとして活動して、もう今年で10年目に入りますあっという間でした。宇佐さんとの出会いはですね、当時大学でボランティアサークルに入っていて、そこのサークルでは1年に1回東日本大震災に関連する活動をされている方を講師としてお呼びして、校内で講演会などをしていただくという企画をやっていました。で、2016年にですね、宇佐さんの活動を知って、でぜひ宇佐さんを大学にお呼びしてお話を聞かせていただきたいということで、当時宇佐さんがですね、災害で消えた小さな命展という絵の展覧会をされていたので、その絵の展覧会と合わせて講演会をしていただきました。災害で消えた小さな命展は、東日本大震災で亡くなった動物たちの絵を飼い主さんの依頼を受けて、宇佐さんや宇佐さんとつながっている画家さん、イラストレーターさん、絵本作家さん100名以上のそういった絵を描かれている方たちが集まって、実際にその子の絵を描いて飼い主さんにプレゼントをするという無償のチャリティー企画でした。で、その絵を描いて飼い主さんに差し上げるだけではなくて、差し上げる前にその絵を国内外で展覧会をして、その絵と一緒に飼い主さんがその子に宛てたお手紙を一緒に展示して、そのお手紙の中にはその子のことをどれだけ大切に思っていたかっていうことや、最後どういうお別れだったかっていうことを書いていただいて、絵を見に来た方にどうしてその子たちが亡くなってしまったかっていうことを知っていただく、そして本当にその命は失われなければいけなかったものなのか、救うことができなかったのかっていうことを伝えるための、皆さんに考えてもらうための展覧会でした。で、当時私は動物は好きだったんですけれども、そこまで大切とか同じ命、家族っていう感覚は全く正直なくて、ただやっぱり宇佐さんと出会って、その講演会だったり、その災害で消えた小さな命展の絵になった子たちや飼い主さんのお手紙を見て、ああ本当に皆さん同じ家族としてこの子たちと一緒に過ごしていたんだっていうとこを、まずそうですね、その絵とお手紙を見て感じました、で、その後に宇佐さんの方から絵のお渡し会といって、その原画を飼い主さんに最後1年間展覧会をした後にプレゼントするお渡し会っていうのがあって、 ユサさんからよかったらそのお渡し会に来ませんかって呼んでいただいて、私と当時一緒にボランティアで活動していた学生のみんなでそこのお渡し会に宮城県の石巻市の方に、
うん、
はいはい、行かせていただきました。でそこでですね、やっぱりその飼い主さん最後こう絵を迎えに来られるんですけど、皆さんやっぱりもうそれは絵ではなくて本当にその子としてその絵を受け取った後にカバンの中に入れるとかではなくて、本当に生きているその子のように胸に抱えて皆さん帰られていって、で私は最初その姿を見て、ああよかったなって思ったんですよ、うん、こんな風にまた家族が再会できて本当によかったなって、本当にすごい素晴らしい企画だなっていう風に思っていたら、宇佐さんがその絵を抱えて帰られる飼い主さんの背中を見てポツッと言った言葉があって、私本当にその言葉が忘れられなくて、でそれは本当は生きている姿で返したかったって言われた言葉を聞いた時に、はあ本当にそうだと思ってすごく衝撃を受けて、この子たちは本当は命を落とさずに済んだんだって、で当時今もお母さん伝えてるんですけど、やっぱり災害が起きた時に動物が人と同じ避難所に入ることができなくて亡くなってしまった命ってことがたくさんあるっていうことをこの災害で消えた小さな命点を通じて知ったので、本当はこうやって絵になった子たちも同じように避難所に入れれば今も飼い主さんと元気に生きて過ごすことができていたんだ、でこれはやっぱり宇佐さん一人でやるべきことじゃないなって私は思って、これはこの事実を知ったみんなが声を上げて変えていくべきだって、こんな悲しいこと絶対起こしちゃいけないっていうふうに強くその時思ったので、もう私ができることでこれから宇佐さんと一緒に活動していきたいと思ったきっかけの出来事でした、
うん、そうね、東日本大震災でその犠牲になった、まあ、動物たちっていうのが、私初めて被災地に行って、そうですね、私が災害の動物レスキューの、始める、まあ、きっかけになったのが東日本大震災なんですけど、そこで出会った動物たちがどうして亡くなったのかっていう、亡くなったその原因っていう部分を見てみると、ほとんどの子がもしもその子がもし私たちと同じ人間だったら助けられたじゃないかっていう、なんか亡くなり方をしていることが多かったんですよ。その中でも特にその避難所の問題でしたね。で避難所に同じ家族としてこう逃げていっても避難先で動物は入れませんって言われたり、あと最初からその避難所には動物連れていけないと思って、まあ、すぐに戻れるだろうって皆さん思って家に動物をまあ置いて避難所に行ったらその後の津波で亡くなったとか、なんかそういった理由がとても多かったんですね。もちろんもうやむを得ない理由もありましたよ。昼間に起きてるんでお仕事に行かれてて、でペットはお家の中にいて、で誰もいない中で津波が来てしまって家ごと流されてしまってっていう亡くなり方の子ももちろんいますけど、でも私が知った、まあ、お話を伺ったその原因っていうのは、本当に人間だったら助かったじゃないか、でこれは災害ではなくて人災なんじゃないかと思ったんです。だから災害はねどう防ぎようもないけども、人災は変えることができるし止めることができると思うんですよね。それで訴えていこうと思って、その災害で消えた小さな命点っていう活動を私は始めることにしました。それが私も災害に関わることの始まりでしたね。
宇佐さんのそういったこの活動に対する思いだったり、本当に現実に起きているこういう出来事を変えていきたい、一緒に変えていきたいと思っている中で、数ヶ月後に2016年4月に熊本地震が起きましたよね、
うんうんうん、
で、まあ、実際その熊本地震が起きた時に、あまずやっぱ宇佐さん現地に行くかもしれないってすぐ思ったので、まあ、連絡を取って私も一緒に現地に行かせてくださいということで、そこから一緒に現場で活動させていただけるようになりました、
うん、 そのこのこと自身の時のことなんですけど、
はい、
あのびっくりすることがあって、その時初めてその星さんが、はい、あの被災地の方に行きたいですって私に言ってきたんですよ。でも当時ね、まだその学生の彼女を危ないその被災地の方にいきなり連れていくことってちょっと危険かなと思ったんで、まず私から行ってきて本当にそれで人手が必要だったら声かけるねって言ったんですけど、いやどうしても最初から行きたいんですって言うんですよ。でも危ないしな、どうしよう、もし危険な目に遭わせてしまったら申し訳ないしなと思ってたら、その時私あの車の免許を持ってなかったんです、
はい、
今は持ってますけど。で、あの星さんが、宇佐さん車の免許ないですよね、私免許持ってますって言われたんですよね。で、あ、確かに、まあ、その時は私免許なくても福岡とかで原付借りて原付で行って、そのできることをやろうかって当時思ってたんですよね。で、確かに車があった方がもし傷ついた動物とかを、ね、出会った時に車に乗せて運ぶことができるし、いいかもしれないなと思って、ちょっと心が揺らいでじゃあ本当にあの危なかったらことはやめてね、しないようにするよ、行かないよっていうことを約束をして現地に行ったらですね、
はい、
なんと星さんは車の運転をしたことがないペーパードライバーだったんですよ。で、はい、それ現地で知ってびっくりして、で、まあ、レンタカーを借りるんですけど、まあそれはそれはたくさん私たちが危ないことがたくさんありましたね。
そうですね、当時免許を取って半年経ってたんですけど、一度も運転したことがない完全なもう初心者マークのペーパードライバーで、初めて運転したのが熊本地震のその地割りがあったりとか、もうマンホールが上がってるような危ない道でしたね、
うん
うん、でももうどうしても行きたかったので、ね、車があれば動物の搬送もできるし、まあ、車中泊もできるしということで、あのご了承して連れて行っていただきました。
ご了承してそうね、はい、まあ、でもあのおかげでね、今もう本当に車の運転ね、星さんすごく上手で、
はい、
私は下手くそで何度も助けてもらってます。動物たちもね、そのおかげでたくさんあの助けることもできています、
はい、
はい。
そういえば宇佐さん、番組名が同じ空の下というふうになってるんですけれども、
うん、
この空の字が、うん、あの私青空の空かと思ったら宇宙の宙っていう字になってるんですけど、
うん、
これはどういった意味があるんですか。
空って、この青空見えてる、私たちがね見えているあの昼間の青空だけではないと思うんですよ。で、見えてないところにも今だって、空はある。で、宇宙の果ての方にもそれも空がある。そんなあの目に見えてないところの問題もでも起きているさまざまなことがあると思うんですね。そういったことも取り上げたいと思って、空という字をあの青空の空ではなくって、うん、宇宙の宙と書いて空っていう名前にしました。
あ、そうなんですね、
うん、で、そんな感じでこういう、ね、ラジオを通してさまざまな私たちが、まあ、活動の中だったり生活している中で、出会ってきた見てきたその大切なことをあの伝えていけたらいいなと思っています、
はい、
で、今回そのこのラジオ、実は私もともとラジオでいいなと思ってたんですよ、
うん、
で、まあ、テレビとかって、まあ、見る視覚と聴覚と両方から入ってくるんだけど、ラジオって音だけだから本当に耳からしか入ってこないから、本当に自分がこう聞きたいこととかすごく心に届くことってズンと届きやすいものだなと思う。だからずっとラジオ、いつかラジオをなんかこうできたらいいななんて思っていた時に、実はその一般財団法人の、里見猫うらら代表の里見のり子さん と、猫の活動で出会いました。で、里見さんは、猫たちを本当にの命を助けたりしている素晴らしい方なんですけど、里見さんの方から、この番組に、やってみませんかっていう声をかけていただいて、もう夢のようなお話をいただいて、今回、この番組を、担当させてもらうことになりました。もう里見さんには本当に感謝しかありません、
はい、
里見さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ここでですね、曲とあとお話を一つずつお届けしたいと思います。で、その曲はですね、私の知り合いでエレクトーン奏者で、作曲家の 井上春之さんが、今回の番組のためにオープニングの曲とエンディングの曲を作ってくれたんですね。そのオープニングの曲を、皆さんに聴いていただきたいなと思っています。
はい、それでは井上春之さんについてご紹介していきます。エレクトーン奏者、作編曲家、2005年生まれ。5歳よりエレクトーンを始める。ヤマハエレクトーンフェスティバル2021一般部門第1位、演奏グレード2級を取得。テレビ朝日博士ちゃんへの出演や2025年生田リラアクターの編曲、 JR 東海押し旅楽曲提供など多方面で活躍中。エレクトーンの楽しさや面白さを伝える活動をしたり、人間らしい温かみがありつつ聴いてくださる方々が音を通して心がつながるような、そんな楽曲を作ったり演奏することを目指しているそうです。
はい、このね、はるくん、私ははるくんって呼んでるんですけど、
はい、
はるくんとの出会いは今から11年から12年前なんですけど、そのさっきちょっとお話しした災害で消えた小さな命線の、展覧会の時に知り合ったんです。で、当時ね、はるくんは小学校3年生だったんだけど、その時からエレクトーンを弾いてるってお話を聞いて、その時に必ず弾く前にその東日本大震災のことを思い、祈ってからエレクトーンを弾いていたってお話を聞いていて、なんて素晴らしい子なんだろうなっていうことを思っていました。うん、そんな、井上春之くんが、今回の番組のために作ってくれたオープニング曲、曲名は朝露。そしてその後に、私が作ったお話なんですけども、光の国を、続けて、聞いていただけたらと思います。
光の国、作宇佐。2月ももうすぐ終わる頃、長い長い眠りの中からリスの子は目を覚ましてしまいました。外はまだ真っ暗で風はなく、ただしんと静まり返っていました。 お腹空いた。木の葉にくるまれた布団の中で、リスの子はふと去年はお母さんと一緒だったことを思い出しました。リスの子が長い眠りの中から目を覚ますと、お母さんはいつもお空の上にあるとても幸せな光の国のお話を聞かせてくれたのでした。リスの子は急に寂しくなり、木の葉をかき分け、そっと小さな顔を覗かせました。高い木のてっぺんに開いた穴から、丸い空とたくさんの星が見えました。お母さん。リスの子の真っ黒い小さな瞳から、小さな小さな涙がポロリと一粒こぼれました。その時、丸い空から大きなオレンジ色の流れ星が音もなくツーッと流れました。リスの子はびっくりして窓から外を見ました。大きなオレンジ色の流れ星は長い長い尾を引きながら東の方に落ちていきました。リスの子はこんなに大きなオレンジ色の流れ星を見たことがありませんでした。真っ黒い小さな瞳を大きくキラキラさせながら、リスの子はまだ眠っていなければいけないことも忘れて窓から外に飛び出しました。外はガラスのようなキンとした冷たい空気に覆われていて、真っ白に冷たく凍った雪の地面は、駆けていくリスの子の四つの小さな足を真っ赤にしました。リスの子は今まで聞いたことも嗅いだこともない音や匂いにドキドキしながら、流れ星が落ちた東の方に走っていきました。どのくらい走ったのでしょうか。しばらくして小高く開けた真っ白い原っぱの上に流れ星はありました。流れ星は一つの大きなオレンジ色の星ではありませんでした。真っ白く雪で覆われた原っぱ一面に無数の星のかけらがまるで金平糖のようにピンク色や水色やオレンジ色に淡く光りながらあちこちに転がっていました。リスの子はピンク色の星のかけらに近づいて、そっとそれを手に取りました。暖かい桃色の光がリスの子の顔やお腹を優しく照らしました。リスの子は嬉しくなって鼻先を上に向けて目を少し細めました。そしてピンク色の星のかけらを大事そうに胸に抱えると、水色やオレンジ色の星も拾い始めました。もうこれ以上抱えきれないほど星を抱えたとき、リスの子はとてもいいことを思いつきました。みんなにもお星様分けてあげよう。リスの子は一つずつ星を大切にほっぺの中にしまい始めました。これでよし。リスの子は余った星をそっと雪の上に返しました。そしてペコリと頭を下げると、元来た道をまた戻って行きました。ピンク色や水色やオレンジ色の星をしまったリスの子の両方のほっぺは、うっすらと虹色に光り、雪の道を夢のように照らしました。リスの子は、家に帰る一つ前の道を右に曲がると、まだ眠っている大きな大きなブナの木の前で静かに立ち止まりました。ブナの木さん。リスの子はほっぺの中からオレンジ色の星を取り出しました。そして真っ白く雪で埋まったブナの木の根元に穴を掘り、 星をそっと埋めました。トチの木さんには水色の星、クヌギの木さんには黄色の星、同じように他の木々にも一つ一つそっと根元のあたりに埋めました。これでおしまい。まだリスの子のほっぺが片方だけ淡く桃色に光っていました。これはお母さんの。リスの子は小さな手で桃色のほっぺを押さえると、嬉しそうに家に帰って行きました。帰って行くリスの子の後ろ姿が前より少し小さくなったように見えました。リスの子は家に戻り、木の葉の中に潜り込みました。そして大事そうにほっぺからピンク色の星を取り出すと、枕元にそっと星を置きました。星はリスの子の頭の上でいつまでも暖かく光っていました。おやすみ。リスの子は幸せそうに微笑みながら、あと残りわずかな眠りの中にゆっくりと入っていきました。3月半ばごろ、いつもと少し違う朝が来ました。あたり一面真っ白に埋め尽くしていた雪も湯気を立てて消え始め、空から差す日の光は冬の白い光から暖かな春の金色の光に変わりました。木も虫も動物たちも少しずつ長い長い眠りから覚めていきました。リスの子が星を埋めたところから次々とオレンジ色や水色や黄色の花が咲き始めました。ブナの木もトチの木もクヌギの木も目覚めたばかりの目をパチパチさせながら、足元に咲いている見たこともないような美しい花にとても驚きました。森中すべての命が目覚めた中に、リスの子の姿はありませんでした。リスの子の家の中に、小さな桃色の花が一輪、静かに咲いていました。高い木のてっぺんに開いた穴は、金色の暖かな春の光の中に、まっすぐどこまでも続いていました。
そろそろ、この番組も終わりの時間が近づいてきました。次回は3月8日放送になります。3月は、東日本大震災が起きた、月となります。3月8日の放送では東日本大震災のお話と絵本僕は海になったの朗読をしたいと思います。
今日の放送の感想や質問もお待ちしています。チームウーニャンのホームページに掲載されているメールアドレス宛てか、チームウーニャンの X、インスタグラムなど各種 SNS の DM でぜひ送ってください。
皆さんにとって今日一日が暖かな一日でありますように。ではまた来週この時間、同じ空の下で。